おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1339回をお送りします。はい、4月8日水曜日、4月8日水曜日7時17分ですね。はい、なんか今日は寒くなりましたが、そのせいなのかやや調子はいいんですよね。多分やっぱまだ体が寒い側に寄っちゃってるんですね。先々日めちゃ調子悪いみたいな話をした気がするんだけど、それは要するにあったかかった時なんですよね、すごくね。まあ他の理由もあるんでしょうけど、ちょっとねやっぱいろいろありますね、こういうのって。はい、相変わらずお知らせプラスサンチャレ本題っていう感じでいきたいわけですが、まずお知らせですが、こうプランがこのポッドキャストはないのは大体聞いてる方は皆さんご存知の通りなんですけれども、お知らせの時はプランが若干あるんですよ。お知らせしなきゃって思ってるから。これがないとお知らせを忘れてそのままずるずると本題に入って気がつくと40分経って終わっちゃうということもばっかりなんで、お知らせがありまして、間もなく、本当に間もなく、明日かもしれないですね。明日店頭に並んでいる可能性があります。説教、自分時間の、人生が変わる自分時間の使い方ですね。で、この自分時間の使い方の中では、もうぶっちゃけ言いますとウィニコットをベースにかなり意識して書きましたが、しかし、ウィニコットの話を、精密に書いていると多分編集者さんは絶対に OK 出してくれなくなるので、かなりビジネス書寄りにしているために、あの知ってる人が読むとなんかこうめちゃくちゃなウィニコットの使い方仕上がって的になっちゃうんですけど、そこはもうビジネス書とはそうでなければいけないので、なんて言うんだろうな、分かってやっていますっていうのが言い訳になるとは思いませんが、分かってやってます。しょうがないんです、これはもうこういうふうにやるものだと私はそう思ってるし、だから嘘を書くってわけにもいかないし、でも役に立たなければいけないし、そういうのを全部整合しようとした私の実力があれなんです。それ以上のものは出てこないんですよ、やっぱりね。ちょっと頑張ったくらいでは、そんなことは無理なんですよ。売れるってことも一応目指してますからね。しかもそれは僕は決してうまくはないんで、これも一朝一夕じゃうまくなんないんです。マーケティングのなんとかとこう勉強したっていうだけでは、足りないんですよ、やっぱり。だけれども、これも私の現段階での限界でして、そこにめちゃのめり込むと、多分3ヶ月チャレンジはできなくなるとか、そういうことが起きちゃうんですよ。で、私はそれはないので、そもそも3ヶ月チャレンジができなくなるようであれば、ウィニコットなんで知らんがなってことになっちゃうんで。だから結局、すべてを成り立たせなければいけないのであってですね、どこかを犠牲にしても捨ててもいいとか、そういうことはないんですよね。これが実人生ってもんだなって思います。ということで、ウィニコットを下敷きにはしているが、専門家の目には読むに堪えないものになっている可能性は十分ありますが、嘘は書いていない。よーく読んでいただくとね、嘘は書いていない。一人で二人とか二人で一人っていう表現をとって、自分時間というもの、自分時間なのに一人ではないということを比較的強調している本ではあります。で、私は自分の実感の中で自分時間というものがあるとすると、まさにまあ一人で二人が特にその自分時間に相当するなと。二人で一人になってるところも自分時間ではありますから、どっちかというと実務的な自分時間はそっちになっていきますから、この二つが実は若干書き分けられているが、いまいち厳密には読めないっていうことはあります。二人で一人か一人で二人かっていうのは本当にシチュエーションにも左右されるんで、仕事だったら絶対二人で一人ですとか、そういうことではないので、難しいんですよ、やっぱり。で、そこを厳密にひたすら書いていくのは専門書でしかなくて、しかし私は専門家ではないので、そういうことをしてもしょうがないんでですね、そういうことはしてません。という本なんですが、明日から店頭に並びます。でもビジネス書には滅多にない本なので、ウィニコットのことが扱われてるビジネス書はありますよ。ちょいちょいあります。ただし、ああいう本は滅多にないです。まあ、ウィニコットがやっぱビジネス書にそもそも出てくるヒントそれ自体が極端に少ないとは言えるんで、例えばドラッカーとかに比べればもうないも同然の存在なんで、そういう意味ではそもそも珍しいですけどね。はい。 とにかく盛り上げていただけるととても嬉しいということですね。まあ、書刷りが5000いってませんから、ここはやっぱり専門書ではないにせよ、まあ、一般書とはいえ、まあもちろん電子が出ているっていう事情はありますよ。にしてもですね、非常に厳しい情勢に違いはありませんので、大船にあった大きめの駅中本屋さんももうなくなっちゃったり、つい最近ですよ、していたりしますんで、もうひしひしとですね、紙の本というものはもう衰退の一途をとっくにたどってますから、いよいよその兆しが見えたとかでは全くありませんから、もはやほとんど消滅しかけているっていうのが正しい認識だろうなって思います。まあ大型書店さんがまだね頑張ってるところが結構あるから、そう見えない部分もありますけど、まあ目に見えてなくなってるのは間違いないです。だって大船の書店さんとか小田原のですね、駅ビルの最上階にあった本屋さんとか、なくなるイメージ全くないですよ。ああいうのがなくなっていくんだからなっていうのをやっぱり考えててもしょうがないんですけどね。最近の新書でそういうことがよく取り沙汰されていましたけど、全くその通りだなっていうふうに今は思います。はい。で、まあ、それは、それとして、そういうことはそれとして、電子書籍もあるわけだから、まあ、まずまず、この方向も、自分は、いくらかは模索していかなければなと思っております。いずれはですね、今やってるこの仕事のようなことが本に書けたらいいんですけどね。まあ、でも書けばわかるっていう話ともまた違うと思うんで、書けばわかるってことならもう特に KDB かなんかで出してるんですけれども、書けばわかるわけでもないですから、非常にこうお伝えするのが難しい。何しろ中高大と言っても出てこない話をしてるんでね、出てきますけどフロイトの名前ぐらいは、でも全く伝わるようにはフロイトとか出てきてないんで、あの扱われようではもういないのと変わらないなっていうレベルに入っておりますんでね、そういう意味ではやっぱりこの番組を通じたり、ウェブサイトを通じたり、その他の活動を通じてやっていく方が手っ取り早かろうと。3ヶ月かけて本書いて全く読まれないっていうよりははるかにこの方がいいだろうとは思います。はい、そういうことでよろしくお願いしますが、合わせて3ヶ月チャレンジが、5月から来期が始まりますが、その前に4月にお試し期間がありまして、そのお試しの初回は無料でお試しいただけますんで、ウェブサイトを探していただくというか、私の X とか、この番組に貼っておかなきゃいけないな。この番組に忘れなければ貼っておきますが、ウェブサイトに申し込みページはありますんで、そこから Google カレンダーから、私がなるべく空いてる日を全部公開しておりまして、空いてる日時ですね、1時間分、そこのどれかの枠を入れていただくと、サンチャレを試せるか、試すか試さないかモードに入れます。そういう言い方になります。初回はとにかくお金かかんないんで、まあ、お試しいただいてもいいんではないかなというふうに思います。残り2枠とさせていただこうかなと思っておりますけれども、まあ、頑張れば3枠いけるかもしれないっていう感じで考えておりますんで、とりあえずまだ閉ざされることはありませんので、締め切ったりはしませんので、よろしくお願いします。はい、では本題に入りたいと思うんだけれども、昨日の続きみたいな、昨日ですね、すごい良かったみたいなんですね。総アクセス数、総視聴者数に対して、いいねが5割を超えてるんですよ。これは大変、総視聴者数が100に満ちてないので、5割を超えていると言っても、それで5割を超えてるっていうのは、つまりどういうことやねんって感じなんですけど、まあでも5割超えるって素晴らしいんで、大変ありがたいなと思いました。ちょっとびっくりしました。5割超えたことはないんですよね、朝見てた段階では。5割は超えないっていう、2人に1人以上がいいねをくださるというのは、まあこれは私のもうやっていく世界だなって思うんですよ。まあ万バズっていいじゃないですか。まあアクセス数1万ってなった時に5000いいね以上つかないじゃないですか、普通に考えれば。ていうかそんなの見たことないですよね。5000いいね以上が1万に対してつくっていうのは数字として異常な感じがして、まあ、それは異常ですけど、そういうことは起きないと思うんですが、100いかない人間にはこういうやり方もあるんだなっていうふうに思いました。で、この まあ、昨日いろいろたくさんいいねいただいたんで、昨日の話の、まあ、流れでいこうと、別にだからってわけじゃないんだけど、3ヶ月チャレンジの PR を含めてそのままの流れでっていうことですけれども、まあ、私自身が変わったって話を昨日させてもらいましたが、まあ、私自身が変わった中にはいろいろありまして、一つはですね、やっぱり私が仕事をしていないという批判が飛んだ時に全然気にならなくなったっていうことがあるんですね。合わせて年商1億とかああいうものを見た時に全くすごいなと思いますよ。すごいなと思うようになったんですけど、もともと思ってたけど、めちゃくちゃ普通に羨ましいなと特に思わなくなったんですよ。お金には困ってるわけだから多少とも、まあ結構僕は困ってるんですよ普通に。だけれども、だからこそもっと羨ましがれるはずなんだけど、そういう気持ちに全くなってないというのが、やっぱりこれは精神分析なんですよね。まあ3ヶ月チャレンジではありますけれども、昔はだから羨ましがってたんですよ。そういうふうに感じないように感じないようにしてたんだけど、感じなくなってみると感じてたっていうのがよくわかるんですね。羨ましいと思ってたし、フリーランスはそうでなきゃいけない、そうでなきゃいけないとは多少は思いますね。やっぱりフリーランスっていうのは何が起きるかわからないので、例えば今の物価が上がっていきますみたいなのでも、毎月の給料が固定的に来る方と、その場合はどこを切り詰めるとかで対応できると思うんだけど、そうではない人間とでは、やっぱり今のようにこう戦争危機、石油危機みたいになった時の恐怖感が全然違うと思うんですよ。だって来月の給料とかは入らないわけですから、基本的には。だから、しかも資産が乏しいとなってきますとですね、それはやっぱりね、ありますよ。だから当然、なんか AI の新しい何かが万バズして、年商が1億になったとかいうのを聞くと、こうなったら楽だなとは思うんだけど、思わなくなってるんですよね。非常に不思議なことに。不思議だと思うんですけどね、いくらかね。でもなんでなのかの説明が自分でつくので、合わせてですね、ごく身近な人に、やっぱり僕はそういう働き方をしちゃってるから、言われる、まあ言いやすい人間なのかなと思うんですよね。佐々木さんって仕事しないですよね、みたいな。半ば褒めてるんですよ、フリーランスの場合。でも私は、それは結構昔は罪悪感があって、やっぱり一生懸命頑張らなければいけない。この抽象的な表現が大きな間違いなんですけど、一生懸命頑張るでは意味が全くわからない。よくよく考えてみると。で、これが楽とか大変とか稼いでいるとか稼いでないということとは何の関係もないんだっていうことを、まあ、精神分析でだいぶ分かったんですね。やっぱり昨日と同様、藤山直樹さんがおっしゃってたんですけど、古賀さんって方なのかな、多分超有名な人だと思います。精神分析界の。で、古賀さんって方が、我々はこう、まあ、患者さんのために日夜奮闘するんだみたいな精神分析の話ですよ。いうのにこう引用して、いちいちケチをつけるのは申し訳ないんだけどって書きながら、日夜奮闘してないよねっていうことを書いてるわけですね。これは私は他にもいろんなことを似たような言い方、似たような話をしてる人はいますけど、藤山さんのが僕は一番僕の感じにはしっくりくるんですけど、仕事っていうのは奮闘したら続かなくなる。これはですね、とても大事なことだと思っている、思うんですね、私。で、彼は、ちゃんと歯磨きするテンションでやるといいっていうのを、精神科にいた頃によく言ってたんだって書いてますね。これだから患者さんに言ってただけではないよっていう感じを僕は思ったんですね。同僚の人とか看護師さんとかそういう人たちにも、このことはよく言ってたなっていうのを書いてるんだと思うんですよ。プラークをとりあえず取れるぐらいにはちゃんと磨こうと思っていても、毎日のルーティンなんだから、そんなに奮闘したり一生懸命頑張っていると続かなくなるよと。彼の本にはこういうのがパッと出てくるの大変いいんですよね。夏木さんの本にも全くないわけじゃないんだけど、やっぱり藤山さんのはごくこう、リアリティがすごく強いんですよ。いかにも言ってそうだなって感じが。わかんないんだけど、なんかそういう感じが伝わってきやすいんですね。で、価値観中立ですから、精神分析は。セッション中そういうことを言うかどうかっていうのはわかんないところもあるんだけど、まあ価値観中立っていうのは嘘ですけどね。でも、 これは一つの価値観を示してるじゃないですか。結局仕事とはどういうふうにやるべきかという価値観を。で、意外と語られないんですね。で、結構大変だ大変だっていう、正規の心理師さんがいかに大変かっていう話を常にあちこちで見聞きする人間としては、この大変にやってはいけないというのは実はあんまり 見ることがなくて、でも私はあれにいつもすごく大いに賛成するんですよ。柘植義晴さんとか最近お亡くなりになりましたけどね、極端だけど柘植さんとかですね、つい最近も読んだんですよね、怠惰の美学っていう本を書いている、割と僕この人も好きだったんですけど、怠惰の美学誰だったっけな、名前が出てこなくなるのはこの年になってくると恐ろしいんですけどね。中高新書かなんかで私は持ってたんですけどっていう方は、そうそう、梅崎さんですね。詩を書いたりしている人ですね。この人は、よく、私もこれすごいね、この人の感覚ってよく伝わりやすいんですよ。私、100均のプラスチック製品のようでありたいってよく言う話をここでしますけど、あれがどの程度理解され、納得されてるかわかりませんが、梅崎さんも似たようなこと書いてて、人間なんかに生まれなきゃよかった、雑巾にでも生まれていれば、こんな苦労することはなかったんだっていう、彼はよくそういうことを書くんですよね。生まれるんだったら、貝になりたいってあるじゃないですか。あんなに詩的じゃないですけど、滝とかがいいみたいな、なんか一生懸命動いてるようだけど、実は全く動いてないとか、そういうようなことを詩で書いてたりするようなタイプの人ね。でもこの感じだなって感じがするんですよね。サンチャレやってても思うんですけど、多分仕事全然してない人間に傍目から見えるだろうと思うんですけど、これ以上やると結構危険水域に入ってきちゃうんですね。で、この危険水域に入るってことは絶対基本避けるべきことであり、かつ自分では分かんなきゃいけないって思うんですよ。わざわざ危険水域に入ることを良しとするっていう考え方の人もいらっしゃるんですが、私はそれはある種の罪悪感のなせる技か何かだと思うんです。で、私はよくこう、いかにお前が仕事しないかということに対して批判的に言われることあるんですよ。結構近い人からも、身内に近い人からも、身内からも。でもですね、昔はこれが答えてたんだけど、それはやっぱり私自身のひどい理解力不足から来るものであって、全然気にならなくなるようになったんですね。で、そうなるのには訳がやっぱあって、いかに人と比べないかなんですね。で、人と比べるっていうのは本質的に完璧におかしなことなの。人と比べるってのはですね、なんか私とタランチュラを比べるみたいな話なんですよ。そもそもそこには何の共通点もないものを無理やり引き合いに出しているから、いや自分はタランチュラのように毒持ってないしみたいなことで思い悩むぐらいずれてるんですね。でもこのずれに我々はいつしか何か鳴らされる、これはまあなんていうのかな、もののやっぱり見方なんだと思うんですけど、ある種の観点というものが強引に取らされていて、それがですね、客観的事実のように思っちゃうんですよね。で、これはね、スキルではない、スキルなんだけど、ある種の。でも、能力とか人格とかにはまして関係ないんですよ。だから人格的に怠惰とかいう不思議な言い方があるんだけど、あれは本当に不思議な言い方で、勤勉な人格とか怠惰な人格とかないんですよね。ないんだけど、あるように、ある方が正しいように思えるところが夢なんですね。これやっぱり夢って言葉がですね、精神分析ではこの夢って言葉を実に独特な使い方をしているんだけど、本当にこれがまず伝わんなければいけないよなと。結局でもそれってビヨンだから、現代精神分析に近い領域なんで、我々が少なくともたとえ倫理の教科書にせよ、目にする耳にするのは古典なんですよね。精神分析の古典は大事なんだけど、なんかやっぱりなんて言えばいいんですかね、なんだろうな、なんか文学というものを理解するのにはあたってはですね、現代文学とは言わないまでも、やっぱり例えば世界の文学みたいな時にはかなり軽い読み物だとして、ヘミングウェイぐらいは読まないと、なんかこう 面白くないじゃないですか。なんかカンタベリ物語とかばっかり読んでたらつまんないじゃないですか。だから古典っていうのはそっから出てきているんですみたいな話を理解するには必須かもしれないけど、まあ、古典から入っちゃいけないような気がするんですよね。古典大好きって人結構少なくないし、文学の世界ってマニアックなんで、すぐなんか調査みたいな話になっちゃうんですけど、やっぱあれは良くないと思うんですよね。だって今の日の人間がカンタベリ物語読んで面白いはずないと思うんですよ。常識的には。普通一般の感覚からすると。だから精神分析もフロイトから入るっていうのはどうなんだろうって思うんですよ。フロイト絶対欠かせないのは確かなんだけど、フロイトから入るとわけわかんなくなっちゃう気がする。まあでも、だからといってビヨンがわけわかりやすいかっていうとそこがすごい問題なんですが、夢、まあフロイトも夢分析とか夢判断とかね、すごく言ってますけど、夢非常に大事ですね。でもフロイトが言ったような認識とか理解ではないな、もはやっていう感じは自分の中でします。なぜかというと、あそこからアプローチするのはすごいと思うんだけど、やっぱり自分の日常生活にはあんなものの見方はなかなか現れてこない。加工無みたいな考え方、圧縮みたいな考え方、なんて言うんだろう、自分に何かを隠しているみたいな考え方、それはそれで有効活用をするべきポイントはあると思うんだけど、やっぱりそうじゃなくて、ビヨンが言ったみたいにですね、普段から僕らは夢を見ていると、この夢の見方の問題なんだなと思うんですよね。で、この夢の見るっていうのは技術じゃないんですよね。なぜならこれを技術的にはできないというところがあるんですよ。でもこれは難しいことではないんだけど、できない時にはできる理由もよくわからないものでもある。私は一番やっぱり交差点と野球場なんですよ、僕にとってはね。交差点に入ると人は誰もが間違いなく夢を見る、そうでなければ大事故を起こす、どっちかになっちゃう。で、交差点に入った時になぜ赤信号が赤く見えるのかっていうような話っていらないじゃないですか、基本的には。4歳児でも赤信号は赤信号じゃないですか。しかも幼い子を連れてる人はみんな知ってることだと僕は思うんですけどね、子供は信号に興味を持ちますよね。ほら赤とかって言うじゃないですか、子供は。この中に夢を見る技術ってものが含まれていると思うんですね。やっぱり2歳児は1歳児は十分何に興味を持っていいかよく分かってないから、なんか信号機の、なんちゅうんだろうな、傘の部分とかに興味持っちゃうじゃないですか。普通のってのは実に難しいんだけど、信号機の傘の部分には興味持たないですよね。あれですよ、キャップみたいになってるやつ、よく見るとありますよね。明るいと見えないからね。今のやつすごいよくできてるから、うちの町でも全部取り替えてきてるんですけど、ああいうところに予算のどう使っていいかよく分かんないんだろうなっていうのがあるんですけど、傘なくなっているんですよね。薄くなってるんですよ。昼でもはっきり見えるんですよね。まあああいうものに僕はだから着目しちゃうんですけど、あれがつまりシンボルであり記号であり象徴というものですよね。割と脳科学の本に信号って出てくるんですよ。やっぱり信号機っていうのは紛れもなく人工物ですから、自然にありうものは絶対ないんで、だから犬とか猫とかかわいそうなことに、今青だから渡ろうとかいう概念は彼らは持ち得ないものなんで、頭は2歳児よりいい犬って多分いると思うんですよ。でも概念というものは決して無駄ないので、そういう生き方はできないと思うんですよね。夢を我々が見るってのは自動的にそういうこうプロセスの中に入り、勝手に終わっているものだと思う。で、この勝手に終わっているものの中で、私はですね、例えば奮闘せずに仕事をするっていう夢を見ているわけですよ。で、この夢は私のための私一人が見ている夢なんですが、にもかかわらず信号と交差点がそうであるように他の人と共有できる夢なんですよ。こういう夢を見てます。今青信号だという夢を見てます。だからここを進行しても大丈夫ですっていう、こういうふうに夢を見て我々は生きているはずなんですよね。これが直接近くの世界では起きない。赤だから止まるとか青だから進むとか、そういう 感覚はない。青は見えてるはずなんですよ、鳥とかにだってカラーがわかる鳥には。でもだから進むという概念は決して持ちえないと思うんですよね。こういうふうに私たちはお金に価値があるとか、年商1億だと楽に生きられるとか、本を書くためにはこのぐらいの時間が必要だとか、そういう膨大な夢を脳が勝手にどんどんどんどん作っては処理して作っては処理してくれているから、何にも考えなくてもかなり妥当に生きられるというのが望ましいと思うんですよね。何にも考えない必要があると思うんですよ。首都高で今青だからどうどうこうのとか考えていたら多分死んじゃうと思うんですよね。この問題はすっごく簡単なようで実に複雑なところがあって、しかも実に危険なところもあるんだけれども、これができなきゃどうにもならないところもあるんですよ。なんかね、野球の練習とか、よっぽど好きな人間ですからね、私はね、東京ドームに練習時間から入ってくるんですよね。で、どこに立ってちゃいけないっていうのがあるんですよ。ファールボール直撃して、一歩間違うと大怪我しますんで。でもそういうのは、私、子供の頃から分かってたんですよ。野球は下手っぴだったんだけど、どこに立ってちゃいけないっていうのは子供の時から分かるんですよ。で、やっぱりそういうのは夢なんですよね。だってそこに絶対ファールボールが来るとかそんなことはないじゃないですか。で、本当になんか外国人選手の腕の太さが私の足の太さより太いみたいな人がバッターボックス立つと、やっぱりちゃんと警戒してなんか物陰とかに隠れるべきなんですよ。ものすごいんですよ、打球が。大谷翔平はそのなんか 1. 何倍ぐらいすごいんですけど、だからもうなんか本当は球場に行くの怖いだろうなって感じがするんですけどね。こともそうなんだけど、でもこれ物理的な話ですよね。鳥だって何だって分かりますよね。でも大谷翔平はパワーがあるからスピードボールが来るからこの日にタッチしちゃダメってのは夢なんですよ。ですよね。どんなに動体視力が優れている鳥でもこのようには考えない。だから多分野球場にずっと鳥飛んでたりすると撃墜して死んじゃったりするんだと思うんですよね。そういうことなんですよ、夢が見られる見られないということは。なんかこれを予知とか予測とか認知とかっていうことをどんどん使いたがるのが人間で、非常にある意味よろしくないと思うんですね。なんかね、知覚に対する解釈をつけることが予知とか認知なんだみたいなことを言うと、それはその通りですよ。確かに一つ一つを取り出せば。でも僕ら一つ一つを取り出して生きてはいないんですよ。この夢の中には、今大谷がバッターボックスに入ったからちゃんと、ボールの行方ちゃんと見ておかないと怪我するよねっていうことと同時に、家に帰ったらサンチャレのお客さんが待ってるなっていうのが夢なんですよ。認知ってのは、僕らが認知とか、RSS、違う。SR 反応だ。刺激と反応みたいなやつっていうのは、部分的に取り出したものでしかないから、あれいくら追ってってもですね、例えば今度私、ちょっとこれはですね、思うところがありまして、習慣化のセミナーシリーズっていうのを5、6回でやろうと思っているんですね。これは、3ヶ月チャレンジとは別コースを作んなきゃなっていう、この何て言うのかな、その精神分析をこういわゆるビジネス的な営みの方に持ってくるというか、そういう時ところにも使えますというのを、ワンオンワンをずっとやってるだけだとどうしても広まることはないんで、ほとんどないんで、もう少し広める活動というものをしたいと思って考え出したものなんですけれども、もちろんあれですよ、生計を営むという事情もありますよ。常に私はこの2つはセットなんで、本当にカツカツなんでね、1年間で常にずっと収支が黒だったことってまだ1回もないんで、ギリギリゼロになったことはないという程度で、常に借金を検討するっていう人間なんで、したこともないんですけどね、借金自体はね。すごい、だからその危ういところをやってるわけですよ。で、そう、まあそれはいいんですけど、この行動科学っていうのは間違ってるわけじゃないんですよ。全然正しいんですけど、なんで私が行動科学からは離れちゃってるかというと、この今言ったように人は夢を見て生きているっていう方が、その人の動きを決定する重大因子だからなんですね。で、 例えば夢が見にくくなっている人、それは眠れなくなるということもにもなるし、リラックスできないとか、人と話すと落ち着かないとか、特定の人が家からいなくなると、あのオグデンの本にあったエンジニアさんみたいなもんですね、奥さんが家からいなくなるとそわそわしちゃうとか、そういう話全部と絡むんですけど、全部と絡むんですよ。一個だけ出てこないんですよね。全部と絡むんですが、その夢が見られないというのは、これをだから精神分析することで、藤山直樹流に言うと、だから日夜治療するために奮闘するっていうのに対して、彼がいちいち引用してはちゃちゃを入れたりっていうか、ちゃちゃを入れるってのは良くないけど、まあ言ってみれば批判的に書くのはですね、治療してないってまず彼は言ってるわけですよね。精神分析をするんだっていう、この感じは私も僕の場合は特に治療を全くしないっていう方針というか、建前っていうか、その立場ですからね。心理臨床じゃないって言ってますから。でも僕はすごい精神分析にそれを寄せてることは正しいっていうのも変ですけど、まあ、妥当だなと思うんですよね。CBT に寄せちゃうとむしろ治療に近づく気がするんです。夢が見られないってことはないから、夢が見にくくなってるっていうのは、なんかこう、神みたいに語られるのもどうかと思うんですよ。こう、何しようかな。適当。普通は見られるとか、だから治療しなければならないっていうようなものとは全然違う気がするんですね。だって私が野球場に行ってファールボールに気をつけるのは、夢が見られるからなんですけれども、でも夢が見られる人ならちゃんと気をつけて激突しないかというと、そんなことはないんですよ。ファールボールをまともに食らって泣いてる子っているわけですよ。でそういう子は、じゃあ球場に来て適切な夢が見られてないかというと、そんなことはないんですよ。すごくこの辺が引っかかりがあるんですよね。夢が見られる、夢が見られないというのは、例えば夢が見られていないから人と比べるわけじゃないんですよ。だって私は昔から別にこの分析的に言うところの夢は見られていましたが、年商1億の人は羨ましかったし、人にお前仕事してないって言われるとめちゃくちゃ罪悪感が募って、いやそいつとはもう仲良くできない、口も聞くのをやめようみたいになって、しかし悶々と悩み、仕事を変に増やすみたいなことはやってたわけですよ。だから当時は夢が見られなかったからそうしてたわけではないんですよ。ただ分析やるようになって、分析を知るようになって、夢を見ているんだという自覚を強烈に持ったんですね。これは全部夢なんだという、だから夢幻だって言ってるわけじゃないんですよ。私は夢を通じて現実と触れ合うことしかできないんだと。例えば目の前にある河津桜という桜は花散っちゃったんで葉桜になってるんですけど、鮮やかに緑色だという夢を見てるんですよ。緑色なんですよ。いや緑色じゃないんだけど、葉っぱに色はないからね、あれは光が当たってるだけなんで。でもこう見えているのは正しいんですが、でもこれは夢なんですよ。この感じがですね、伝わらないんですよね。例えば私はこの河津桜はうちの奥さんが買ってきたものだということを知ってます、というのは他の人は知らないじゃないですか。だから同じ桜を見た時にでも同じ桜を見ることになります、写真のようなものとしては。しかしこれと奥さんが被るのは私の多分心の中だけです。で奥さんが買ってきた、奥さん自身はもちろん買ってきたことは知ってんだけど、同じようには見えません。なぜなら自分が買ってきたから。こういうふうに人は物を見るはずなんです。この桜は私が買ってきたんではない、奥さんが買ってきたんです、私からすると。でも奥さんが買ってきたんじゃないんですよ、自分が買ってきたんですよ。事実としては同じですよ。でも夢の見方は変わります。このように人は夢を見て現実と触れ合っているんだけれども、この夢を見て現実と触れ合っているんだっていう、夢だから現実と触れ合ってないんだじゃないし、現実と直接触れ合っているわけでもないんだけど、夢を通して現実と触れ合っているんで、これに上下はないってことなんです。だって私は奥さんが買ってきたって見るのが適当じゃないですか。正しいとまでは言えないけど、そう見なくてもいいわけだからね。でも適当じゃないですか。奥さんは自分が買ってきたって思うのは間違っちゃいないわけじゃないですか。それはナルシシズムだってことはないじゃないですか。本人買ってきたことに違いはないんだから。それを私が買ってきたと思うのは思い違いですよね。 でも思い違っちゃいけないかというと別にそんなこともないじゃないですか。思い違いは現実には我々はいくらもしていますよね。だからいいんですよ、どういう夢をどう見ようと。ただそれによって現実、例えばそれによって野球場でファールを激突すると痛いよねとか、そういうことは起こるんですけれども、夢の見方に正しい正しくない上下はないんですよ。ただ夢を見ているという自覚を持った時と持ってない時とでは若干それは結構大きな、その現実との接触の仕方における融通の聞き方は変わるんですよね。まあ変わるように思います。変わるんですよねと断定できるほどまだ状況証拠が乏しくてですね、変わると多分思います。で、私は夢の見方を、まあ夢を見るというのは無意識に起こっちゃうことだから自分に都合よく操作できるわけじゃないし、またできてしまっては危険なんですけど、それでも何と言うべきなのか分かりませんが、例えば私の肌が老後には荒れるかもしれないという夢に僕はずっと苛まれてたんだけど、こういう夢は何ちゅうのかな、夢なんで現実ではない、分かりませんよ、そうなる可能性はある。でも可能性と夢とは違うんですよ。これはすごい難しいんですよね、説明しだすと。可能性と夢は違うんですよ。現実にこうなるかもしれない、我々はそういうふうに夢を見ることによって可能性を検討するんだけど、可能性そのものの現実は違う、夢は違うんですよ。このように夢ってのがどういう性質でどういう限界を持っていて、まあ限界だらけなんですが、どういう作用を及ぼすのかということをあれこれあれこれ探っていくうちにですね、自分がこういう夢を見ると都合が良くないとか、そもそもそういう夢はナンセンスだとかいうことを少しずつ整理していくみたいなのが精神分析をするってことかなというふうに思います。なんで治療するわけじゃないんですよね。だって夢 A を B に変えるのは治療であるっていうことになってくると、夢 A は間違ってるが夢 B は現実に近い、そんなことはないんですよ。しかもそれは文化状況によって変わっちゃうんですよね。まさに今そういう議論をしてるじゃないですか。憲法9条を絶対守るのが平和を守る道なのか、少しは抑止力を高める方が平和を守る道なのかって、違う夢を見ているから。で、分かんないじゃないですか、結局どっちになるかなんてことは。相手あってのことだし、この分かんないって言ってる段階でダメだっていう人だっているじゃないですか。分かりきったことだっていう。でも僕は全部夢だと思うんですよ。分かりきったことだっていうことにせよ、分かんないっていうことにせよ、こうするべきだっていうことにせよ、ああするべきだっていうことにせよ、そこに上下はないと思うんですよね。だって結果は分かんないはずだから。どうしたからこうなったのかっていうのだって究極的には言えないはずですしね。ただ言えるって僕らは思っちゃいがちなんですけど、これもまた夢なんですけどね。で、この夢っていうのはその人が妄想を抱いてるとか勝手に空想しているってわけではないんですよ。そういう部分もあるけれど、信号が赤の時止まった方がいいのは妄想してるわけじゃないんですよ。正しい行動なんですよ。ただし私が見ている赤信号は私の夢でしかないんです。私が見ている夢が適当である限り、多くの場合社会生活を営むにおいてはスムーズにいきますが、適当な適切な夢を見ているからといって事故らないとか、そういうわけじゃないんですよ。適切な夢を見ているばかりに事故ることもあるはずなんです。よく言うじゃないですか、正常性バイアスとか言って、みんなが正常だと思っている、動いているからには正常だろうと信じるのは実は正しくないと。そうですよね。誰かが倒れているんだけど、みんなが気づかないから自分も気づかないというのは正しくないですよね。しかし概ね正常性バイアスに沿って動いている限り、社会生活は大体うまくいくようになっているのも事実なんですよね。他の人がこう見ていて、ああ見えるねっていう通りに大体しておいている方が、我々の生活を立てる上では無理はないわけですよね。ガソリンスタンドにみんなが並び出したら、やっぱり給油を入れる暇があれば給油しといた方が大体基地なんですよ。いやいや、あんなの並ぶのバカでしょうとか言ってるうちに値段が上がっちゃったりするのは確かなんですよ。でももしかするとそんなのに並ばずに翌日行ってみると、なんか知りませんけど 政府が給付金出して安くなってるってことが起こるかもしれないじゃないですか。そんなことわかんないですよね、結局は。でも大体多くの人に習っておくと、おおむねうまくいくっていうのは事実なような気がします。ディズニーランドのアトラクションとかを見ていると大体そういう風になってます。まあそれは情報があるせいもありますけれども。でも情報ってありますからね。そして情報も僕らは夢を通じてしか見られない。情報なんて特にそうです。情報直接視覚しても何の意味もないです。文字は猿にだって見えるでしょう。でも意味はないじゃないですか。直接視覚って意味はないんですよ。我々も読めない人間がアラビア文字読むようなもんであって、見ることになっちゃうだけなんです。でも知覚はしてますよね。夢は知覚では決してないので、夢はやっぱり、なんというか、意味を持っちゃってるんで、だから意味があるんですけれども、だからいいんですけれども。という感じで私はですね、まあ、まだ克服はできてないんですけど、お金の問題から大きく、なんちゅうのかな、解放されつつありますよね。お金ってのはすごい人に夢を見させますから、文字通り。すごい夢を見させる。一文無しになったら恐ろしいっていうのは恐ろしいですけど、恐ろしいという夢を見てるときは一文無しにはなってないので、そういう夢を見ているうちに、人とタランチュラを比べるみたいなことが起きるわけだと思うんですね。私は自分とタランチュラを比べるみたいなことを今までずっと藤井とやっていた。大谷翔平さんとか藤井聡太さんとか、ああいう人たちとは比べてないけれど、結局のところは誰かと比べてるんですよね。仕事をしてないなんてまさにそうじゃないですか。全く仕事1分もしてないなら別ですけど、1分でもしてるんなら他の人と比べる理由は特にないわけですよ。実は自分の仕事がうまくできてるかどうかも他の人と比べる理由は、これはもうナンセンスの極みみたいなもんですよね。私と同じ仕事してる人なんて本当にいないんで、全くいないんで。だって精神分析的ビジネスコンサルなんてしてる人他に誰もいないじゃないですか。これをしてる段階で、してるってことを人と比べるって人もいますよね。そんなのをしているから〇〇だみたいな、よくあるじゃないですか。でもそんなのを私がする理由と他の人がしない理由はあまりにも関係ないわけだと思うんですよね。で、間違いなくこれは夢ですから。精神分析的ビジネスコンサルなんてものはこの世の中にないですから。私があると思ってるだけですから。私がこれをないと思ってなくしてしまえば本当になくなりますし、多分。こういうふうにできているものを他と比べようがないわけなんだけど、比べられるような気がするようなもんですよね。他の人はちゃんと仕事をしている。うちの奥さんが時々言います。兄は医者をしている。それに比べてあんたは何をやっているっていうような話ですよね。それは世間的には通ります。もちろんそれでいいんです。ですが、比較のしようがないんですよ、実際には。医者をしているって言っても、異常に幅広いし、結局、一歩間違うとお金をいくら稼いでるって話になるじゃないですか。でもお金いくら稼いでるって話になると、じゃあなんかね、もう非常に極端な例出しますよ。めちゃくちゃ、こう、特殊詐欺をやっている超親玉がめちゃくちゃ、その、妻の兄のお兄さんのその稼いでる金額の1000倍ぐらい稼いでます、そっちの方が立派ですってことにはなんないじゃないですか。なかなかね、そもそもやっぱり比較するのがナンセンスじゃないですか。今比較したポイントはお金を稼げてるっていう点において比較しようとしたからできたことですよね。つまりその人の心の中に浮かび上がらせたことですよね。でも実はそれだって実に高度なことをやってるんですよ。お金という抽象的なもの、その数字上の大小の比較で、そこにおける例えば年齢の中で80歳が1000万稼ぐのと40歳が1000万稼ぐのと20歳が1000万稼ぐのを我々分けて考えるでしょ。どっちの方が上だっていう考え方を一人一人が持つじゃないですか。なぜ持つのか、どうにもなんないことじゃないですか。今80なのか40なのか20なのかは選べようがないじゃないですか。で、これをパッと横一線に並べるっていうのは心の中でしかできないことですよね。そういうことを僕らは実は超高速に絶え間なくやっているはずですよね。やってなければ、あの自然な私はまだ何もしていないとか、 さっきの上崎さんが書いていた32にもなってこんなことをしているっていうふうに、その雑巾にでも生まれておけばよかったのにっていう詩の結びが、32にもなってまだこんなことをしているなんですけど、うまいことを書いてるけれども全く意味のないことを書いてますよね。32にもなってこんなことの、こんなことってどんなことなのかも、か詩なんでね、実にいい詩だなって私思うんですよ。こういう夢を僕らはみんな見ているなと。32にもなってこんなことをしている、本当にダメだよねっていうニュアンスがひしひしと伝わってきますけど、こんなことってどんなことなのか書いてないんですよ。まさにあんな感じじゃないですか。何にもそこに実態があったり具体的な意味があったり、こんなことをしているとみんながみんなパージするとは誰も言ってないんだけど、あれだけで伝わっちゃいますよね。32にもなってこんなことをしているっていう書けば、もうなんかその人は自虐している、自責の念に駆られている、不要に自分を責め立てている、なんだか抑うつっぽいっていうのが一発で全部そこが血ですよね、伝わってくる。でも実は何も言っていない、まさに夢を見ているって感じがしますよね。こういうのは夢なんだっていう、夢を見ない方法とかじゃないんですよ。夢は見るんです。夢見なければ僕らは生きていけないんで。だから32もなってこんなことをしているって一言言うだけで自分を責め立てられ始めるわけですよ。どれほど縁人とか類人猿が賢くても絶対できないゲートだと僕は思います。人間ならではですよね、これができるというのは。でこれを誰かに教わったとか誰かにやれと言われたっていうのもどうかと思うんですよ。そんなのやめとけよっていう人いっぱいいると思いますよね。上崎さんに向かって、お前十分ちゃんとやってるよとか、そもそもそんなこと考えなきゃいいのに。でも考えちゃうわけじゃないですか。それは技術っちゃ技術ですよね。大変高度な技術だと言えばそうも言えます。でも実に変な使い方をしているという感じもしますよね。治療によってこれを修正するべきだとか、その詩人の詩的な才能を削り取ってでも心理療法を受けるべきですっていうことになってくると、僕は全然そんなことはないと思うんだけど、これは精神分析をするんだよって言われると少し納得できるんですよ。なんて言えばいいんだろう、夢を見ていることを認識しましょうねっていうことでしかないんですけども。で詩人のような人はですね、そんなこと100も承知だと思いますよ。